皆さんどうもこんにちは。すごい進化ラジオは生き物の進化や生態の話を分かりやすくかつ楽しく伝えたいと思う学生と先生のコンビによって生まれた異色のラジオでございます。一生懸命収録したんで聞いていただけたら嬉しいです。今話しているのが学生の純喜です。よろしくお願いします。そしてのりさん一言をどうぞ。
昆虫や生物多様性の話をしています。よろしくお願いします。
以上すごい進化ラジオでした。
理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。ポッドキャスト番組そんな理科の時間では身近なことを科学の視点で解説しています。毎週金曜日配信で月に一度星空案内もしています。あなたの日常にそんな理科の時間を。ではポッドキャストでお耳にかかりましょう。
そんな理科の時間 B 聞いてください。ごきげんよう。
宇宙って難しそうという社会の認識を根本から変える大学生2人の宇宙再発見プログラムコペテンナイトは、理系女子と文系女子が宇宙をゆるーく楽しくわかりやすく語るポッドキャスト番組です。くすっと笑えて宇宙に詳しくなれるコペテンナイトはあなたの知的好奇心を刺激します。毎週水曜土曜に更新していますので、ぜひ一度聞いてみてください。よろしくお願いします。
もっこもこパレード。
その昔、いつまでも新発売ということをいじり倒されたケンちゃんラーメンだが、そういえば実際に売っているところを見たことがない。青春アルデヒドラ。
アギです。
ありますけどね。
ありますね。ありますね。はい。ありました。見てましたね。
南部松本のたこ焼きラーメンを見たことない。ぐらいの。はい。というわけで今日ゲストも来てくれてます。
どうも。ヒゲが生えてる普通の中年女子岡田と。
どうも。まだギリギリ吉本興業だけどどうなるかわからない那須江です。
はい、選手
その自己紹介すら、オガピーのこれがないと成立せんのか。
せん、ね。
コンビやったんですね。
はい、はい、コンビやったんです。
う
ん、
ね
あの遠い日を。
はい。
寂しいですか、ナスちゃんは。
う
ん、
寂しい。
ああ、そうなんや。
最初言われた時はやっぱ寂しいと思ったんや。
寂しいっていうか、なんやろ、どう、一瞬、止まりましたね、時が。
止まってないよ。止まってないよ。
止まってん
けど。
止まったな。固まってたよな。
なしは止まってたけど、
時は止まってないよ。
時は止まってない。
止まった。気がした。気がした。
止まってても俺ら気づいてないかもしれない。
気がした。
確かに止まって、時が止まってたらね。なしちゃんちがね、間接照明を置いてね、模様替えしてのおしゃれな家やったんですけどね、その家に行ってね、なしちゃん、実はちょっと芸人を辞めようと思ってって言ってって、まあ、お互い泣いたんですけど、ずっと部屋のムードが良すぎて笑ってましたよね。すごいおしゃれな家なの、今、なしちゃんち。
やっぱ一応やっぱ泣くっすね。
泣いたな。
泣きましたね。一応。
何の涙なんやろ。
最初はでも私めっちゃ頑張って笑いながら、いやでも、新潟住みます芸人とかあるし、私一年休んだことあったんで、待つでとか、なんかニヤニヤしながら言ってたんですけど、なんか一回その話が終わって落ち着いた頃に、でも、やっぱ嫌やなって泣いてもた。
とびきり可愛いでしょ、とびきり可愛いんですよ。
我慢したけど泣いてもた、ごめんって泣いた。
ああ、いい。ちょっと、ヤンマガとかに出てきそうでいい。いい話ですね。
そうですね。うん。
で、まあ、山田さん、はい、どれぐらいで決めたんですか、その。 やめようって、芸人はやめようって。まあ結構さ、段階があるじゃん。
は
あ、加藤風月はやめる、ね、芸人はやめる、吉本はやめる。で、なんかその、数は全てやめるとか、結構段階がある。
ええ、ええ。
ない中でどういう感じで。
いや、まあ、吉本を辞めるに関してはまずそのハードルとしてはゼロなわけですよ、
うん、
変なし課長不月の状態からでも吉本を辞める理由があるなら辞めるだから、まあ、何にも引っかからないわけですよ ね、まあ、まあまあで、芸人を辞める、また課長不月と芸人とはもうほぼ一緒なんで、その芸人は続けるけど課長不月辞めるっていう話はもちろんその、
まあ、ピンとこないと、
そう、まあ、13年の中でもちろんコンビについて考えたこともあるんで、うん、そういうタイミングはあったでしょうけど、別に今回は関係なく、ちょっとその実家帰んなきゃっていうのがまあその 2,3 年前ぐらいからこうじわじわはあったものの、まあなんかこうかわしきれなくなってきたっていうぐらいからまあそう一旦そうよなってなった時に、じゃあどうしようってなったらやっぱ解散かっていう順番、
まあ一人で動けるもんじゃないとなみたいな、
ね、そしたらその変な話、ま、待ってもらってもその何がどうなるかもわからんから、
うん、
一旦
で、まあそこまで固執するもんでももうないかみたいな、寂しい
寂しい
いや、思い出作りでやってたんか、お前。
違う。
思い出作りって13年もやったらもう溢れてるやろ。
溢れてる
やろ。溢れてる。
もう。昼ぐらいあるわ。
まあ、という感じの二人なんですが、はい、今日はちょっとイグノーベル賞後半戦なんですが、
はい。
に行く前に、
ほう。
いや、僕、尾形さんは芸人。
もう芸人もやめ
る。え、尾形さん結婚したいとか思うんですか？
あんまり、できたらしたい。どうなんでしょうね。してみたいっていうのはありますよ。それはやったことないことですから、大体のことは。
まあまあ、
なるほどね。
だまあ、結婚とかね、もちろんしたいよっていう人がいてくれたら、まあ、人の願いを叶えるのはまあ大体好きですから、それはぜひって思いますけど、うん、じゃあ、果たして私はその人と一緒に暮らしてるとかできるんだろうかって思うと、そんな、勝負ではないんですよ。
君の髭がね、肩まで伸びて、
めっちゃ伸びるやん。
三国志とかの
やつ、肩まで伸びて。肩
みたいな。いや、肩まで伸びて結婚してくれる人だったらもういい。今すぐの結婚、面白いもん。
こういう、こう、外に開くタイ
プ。片側に流さないといけないから。
そうやな。あ、で、あんまそういうのは、まあ、願望がないわけじゃないけど、
ないですけど、
ピンとは来ないみたいな。
まあ、そうですね。
なるほど、なるほど。
はい。
でも、その、髭はやっぱり落とすべきじゃないのと僕は思って、ってはいて、
まあ、
うん、
今から社会に、
いや、あのね、うん、女の人がヒゲが伸びてるってのは、
うん、
社会的リスクっすよ。
いや、そうなんですよ。柏木さん、コロナってね、マスクをして生活するでしょ。こんなに生きやすいんだと私はこの2年ずっと思ってるんですよ。
確かに。
全ての施設に入りやすい。こんな、
いや、いや、
こんなことが、
まあ、タトゥーとかもそうやったりするように、やっぱり人と違う見た目で生きるってのは、
うん、
社会的リスクで、
うん、
で僕は結構今ネイルしたり髪もやってるけど、はいはい、ポップに勤めてるし、うん、タトゥーとか入れんようにしてるのは、
うん、
目立ってるけど反射じゃないと思われとかんとみたいなのはあるんですよ、
はいはいはいはい、
でも女のあごひげはね若干反射や
ねそうですね、うん、いや分かる、そのいやタトゥーが反射はまあそのもちろん違うことも多いけど、うん、イメージとして繋がりやすいのは分かるんですよ。
そうそうそう、
ただね、女のは私以外がいないから何にも繋がらないけど何にも繋がらないということはぐらいの距離感のね、
一緒に銭湯行った時に
怪
しさ、女風呂一人で行ってさ、こっちは何がおんだけど、
はい、
じゃあなんか一人やしあれかなと思ってパッて出たら、その銭湯出た待ち合いのとこでマスクしてしょぼんってしてて、
うん、
あ、えらい早いなってどうしたんしたら、なんか一人で入ったらバンダイのおばちゃんに、あんたそのヒゲ何みたいに言われてで、変だよって詰められて、風呂、マスクしたまま風呂入ってて、みたいな。
いや、そうね、わかるんですよ。髭生えてる状態で、マスクなしで、バンダイ通って、で、服脱いで、何もついてなかったね、その服脱いで、うん、他のお客さんが受け入れてる状態やったら、大丈夫かと思って、やっとマスク外すじゃないですか。
うんうん、
で、別に普通に髪洗って、体拭いてたら、なんか横で拭いてたおばあちゃんに、あんたな、あれ、おひげって言われて、そこまで言われたら、もう、まだ芸人もやってたしね、こっちのおばあちゃんを怯えさせるわけはいかないから、そうなんですよ、実はね、吉本で笑いやってましてって言ったら、大体受け入れてくれるんですよ。吉本とセットのおひげは、その世界が受け入れてくれてたんですよね。で、やって、おばあちゃんを納得させて、ああ、よかったよかったと思ったら、バンダイのおばあがね、ちょっと離れたところから、仁王立ちで私は睨みつけてね、ずんずん近づいてきて、何してんのあんた。何してんのあんたって言うけど、何してるって言ったら体拭いてるんですよ。で、いや、じゃあ、ヒゲ生えてるんですけど、今おばあちゃんと喋ってて、って言ったら、すんなはね、 怪しいんだから、多分マスクして、マスクして髪洗いなさいって言われて、マスクしてでも髪洗ったらね、あのシャワーで息が止まるんですよ。皆さん知ってますか？私はコロナの前から実はちょっと戦闘機の時マスクをしながら入浴してましたけど、あの下を向くからね、全部の水がマスクに溜まって窒息死するんですよ。
あ、知らんかったわ。ライフハックやな。
そうだから マスクしたまま入浴はできないことは私は知ってるけど、バンダイのババアは知らねえから、私を詰めてマスクのまま浴槽に詰めようとするから、じゃあもう上がりますっつって服着て体育座りして。ずっとうずくまって待ってた。
悲しき獣やろ。亀とかでもな、毛とか生えてるやつおんのにね。
ね
え、
個性。
ねえ。
亀
ね。珍しいって言ってくれるときに毛生えてるやつね。
ほんまに。
反ります。こんな生き方はもう。はい、
なんで、まあ、一般、芸人を辞めて、はい、一般女性に戻るんだったら、やっぱり髭剃る方がいいんじゃないかなと。
なるほど。
夏さんに先に彼氏できるかもしれないからね。
あ、そうですよね。何の顔してんそれ。
負けたくないな。
別に、私、あんたに彼氏来てもおめでとうって言うやん。
いや、言うねんけど、先にできたいな。
ね、今日はちょっと、断髪式をやろうかなと。
はいはいはい。
ありがたい。思います。せっかくですからね。
はい。
いや
持ってきましたんで。
はい。
電動髭剃りを。で、岡田さん、ちょっと、そのカメラ、けどあるからそこでいいんかな。
の方がですかね。はい。
それ、カメラごとマイク？まあ、これまでいい？
いや、まあ、そっちでやりましょうか、じゃあ。
はい。
じゃあ、
はい。
今、写真良かったら、今、最後の尾形さん。じゃあ、一瞬真ん中立ってください、ちょっと。ヒゲのある尾形さん撮る最後の。最後になるかもしれん。
そうですね。
ただ、横着で伸びる可能性あるからな。
まあ、でも、この長さはね、なかなか本当、まあ、一月ぐらいはかかるような、あれですからね。
すごいよ。グラビアや、グラビア。
ありがとうございます。
水着できたよ、これ、ほんま。
何それは。ありがとうございます。
一般女性は水着で来ないんでね。
そうやな。
こういうところにね。
あ、確かに。
はい。
じゃあ。
伸びて茶色になってるんです。
はい。じゃあ、座っていただいて。
はい。
最初、今日は、僕、ナスちゃん、アニワギと、お客様の中から2名希望の方が。
はい。
ありがとうございます。
ちょっと一応皆さん、マスクで。来ていただく形になりますが、
はい。
まあ岡田さんはマスクあったら剃れない。
剃れない、ね、確かに。
下なんか受けるホワイトボード的なもん、
ね。確かに。
ホワイトボード的なもんね。
ホワイトボードね。
はい。
で僕じゃあ最初一発目。
ああいいんじゃないですか。
岡田さん剃ってください。
ホワイトボード取りに行ってくれてますね今ね。いやそれ悪いです。
ヒゲ受けポンダブ、ちょっと。
どうやったら白い髪の方が分かりやすいんで、ね。
そうですね。まあ確かに。
レフ版。
じゃあちょっと。
今、髪をね、持って、
マイク離さないのがいいですね。
またさせていただいておりますけど。
はい、はい、はい。あ、いいですよ。はい。はい。まあ、編集するしかないですね。
ここの音声だけつまり、あ、でもまあ、このね、音は残したいですね。
それでは、ラジオ、ポッドキャスト史上、違う、ラジオ史上初じゃない？女の人のヒゲを剃るラジオは。
そもそもの数の少なさ
で。そうそうそう、レア度だけの話ね。では、いや、僕ちょっともうこれやるんで、ちょっと。マイクフォローしてください。
はい。では。
僕それで、君が歌ってください。
え、あ、君がよ？あ、君がよは、ち、よに、やんちように、さざれ、石の、岩音、な、苔の、むしてるね。
ズちゃんズンちゃんズズちゃんズンちゃんズズちゃんズンちゃんズズちゃん君みんな知らん感想があるんですよね。がーよーはちよにやちよにさざれすごいひげの人がひげを剃ってますね。石の岩となりてこけのと思います。それ聞いてね。うん。むうすううまあでおめでとうございます。
どうも皆様ありがとうございました。
無事に、
いや
ラジオ史上初のヒゲ、はい、頑張ってきますけど、見て。
結構な量のヒゲ。
ラジオの人に。こんなんあんのこんなんあるんやん。
こんなあったんすね。
こんなにありますかね、ヒゲね。さあ、というわけで、抽選で1名様の方にですね、尾形さん最後にヒゲを。
あ、もうよかった。
よかったね、アクリルとかで固めて。
ご来店ですね、受付でね、セロテープもらって、こう、うまいこと挟んで持って帰っていただけたら。ね、
なるほど。いやー、おごそかでしたね。
おごそかやったわ。
いやありがとうございます。
泣いちゃおうかなと思って
。記念すべき日にしていただいて。泣いちゃうかな
って。いや、ね、
心のね。
心不じゃ不安定なんですよ。
あ、マスクが。
季節の変わり目が不安定なんでね。はい。あの、髭飛ばないで、ちょっと折っといてください。
お願いしていいっす。
というわけで、無事に。はい。いやー、よかったね。なんかけど、見届けた感出たね。
いや、やっぱね、これ今、芸人からのだけ、マイク置いた瞬間と一緒ですよね。だから。
いや、そう、もめちゃうの
ね。
いや、ヒゲ、いや、彼氏できんじゃない？ね。
いやー、これ画面どうやって戻すんやろ。カメラを切る。
右上のパスで。
あ、はいはいはいはい。これね。
さあ、というわけでですね、はい、ラジオの前の皆さん、はい、よくわからない、ただ君がを聞かされる時間という。ひ
がりの音も聞こえてなかったんだろうな。
ひげが剃られたんですよ、今ね。
あ、そうですね。はい。
いや、よかったですよね。
いや、ありがとうございました。
はい。
ちょっと感動的な感じはありまし
たよ。まあまあ、よかったと思います、やっぱ、う
ん。タンポポの綿毛とほんとほぼ同じぐらいの量取れませんでした、なんか。
いや、もっと量。
もっとも
っと。タンポポ以上2、3個分ぐらい。
うん、なんか、多めの、なんか親子丼とかの上にやる海苔やと3人分ぐらいは。
あ、確かに確かに。
ザルそばとかの上の。はい、というわけで、引き続き、はい、ではここからは、青春アレデの時間でございます。
はい。はい、
イグノーベル賞後半戦に参りたいなと思います。
はい、思います。はい。
さあ、早速ですが、時間の関係もありますので、早々にスタートしたいなと思いますが。
そうですね。はい。
先週に引き続いた、6個目の。
6個目のイグノーベル賞はこちらです、ね、
イグノーベル賞は、ケミストリー、はい、科学賞。
科学。
イラストがですね、多分映画館かな、うん、で、うん、ポップコーンを持ってニコニコする人とポップコーン持って怒ってる人がいますね。両方ジュースも持ってるよな。科学賞？
科学、はい、え？
まあ、ポイントはやっぱこれですよね。この
なんかこう
え
ブスンって抜け
てマンプを僕はわざわざ載せてるわけですよ。
怒ってるというか。実はこう、ビブーディーなんですよ。
え、ビブー
ポップコーンじゃなくて、サイババが出す。せや
あ、科学賞なんですけど。
そう、だから、科学賞や
ゲップ
あ、ゲップ、あ、ゲップ欲しいですね。
え
映画館、
怒ってる
面白いか、面白くないかで
おー、それそこまで終わってる。
やっぱそうやんな。
二人いるってことはそうよね。
合ってるっていうか、まあ、近い。
うん。う
かで
かで
ポップコーンの味が変わる。
あー、これはじゃあ。
でもそう、ブフンって出てる。
あ、そうか、あ、そうか。
え、ポップコーンとなんか漏れてる。
じゃあ答えいきますね。
なちゃん最後。
私思ってたのは、あの、面白い時は手がすごい進むけど、面白くないというか、ね、焦る時とかは手が止まる。
ポップコーンが
かなと思って、その、そのダッシュみたいなやつが変わっちゃう。
イグノーベル科学賞はこちらです、はい。映画館内の空気を科学的に分析し、観客が発する匂いが、観客が見ている映画の暴力、性別じゃないな、これセックスですね。反社会的行動、薬物使用、言葉の汚さのレベルを示しているかどうかを検証したことに対して。
え？
わかります？
暴力的な映画の時は、映画館が臭いってこと？
臭いんじゃなくて、その、まあ、観客が発する化学物質っていうのがあるんですね、いっぱいね。呼気とかからね。まあ、その、呼吸から出てくるものとかいっぱいあるんですけど、うん、それでこう映画館の中の雰囲気っていうか、その、空気を分析したらいろんな物質が出るわけですよ。
まあまあ、まあ、
人間由来の。
いろんな人
が。その量とかを見ることによって、うん、それが、映画の内容を反映してるんじゃないかっていうことをやってる研究で、これも、あの、ちゃんとした研究グループのちゃんとした研究なんですけど、これはね、映画のレーティングってあるじゃないですか。うん、何歳以上しか見れない。15
禁とか18禁とかね。
うん、そうそうそう、うんで。あれが、まあ、このレベルやのに子供見ていいのってやつとかさ。
あ、確かに
逆に、
ありますね、そうい
うの。あの、レーティングかかってるけど何があかんのみたいなやつとかあるじゃないですか。で、レーティングを何で決めるべきなんかっていうのは、まあ、そもそも難しいわけですよ。
まあまあまあ。どこまでが暴力とか。
そう、暴力的なシーンとか言うけど、ね、暴力も度合いもあれば、やり方もあるし、
血なのかどうかなのかとか、そういうの。
そう、ね。あるじゃないですか。
生殖器が出てるみたいな分かりやすい何かがあるとかってわけでもないわけ
です。でも出てても、エロくない出方とエロい出方とかあるでしょ、いろいろ。ね。だから、つまりそれを、まあ、大人が、まあ、例えばですよ。大人が見て、うん、すごく興奮するやつはアウト。
うんうん、
ね。興奮しないやつはセーフとかにしたいわけですよ。
うんうん、
じゃあ、興奮の度合いをどうやって測んねんってなるでしょ、うん、で、そうなった時に、その、まあ、観客が、その、どういう風に感じたか、どれぐらいの刺激に感じたかっていうのを、なんかで、
しさが、脳のその、
そう、化学物質で測れたら、すごくフェアじゃない、う
ん、すごいな。
すごいこと言ってますよね、これ。
で、この人らは、あの、大気化学者で、要はいろんなところのいろんな空気を、まあ、分析しては、うんうんうん、それが何かと関係ないか、どういう指標になるのかみたいなことをやってる世界的権威の人なんですよ。
へー。
で、その人らが、まあ、やった研究のうちの一つがこれで、映画館内の空気を科学的に分析することによって、観客が、まあ、要は匂いですよね。物質を分析してるとは匂い。だから観客が発する匂いっていうのが映画の内容を示してるっていうことを、検証しましたっていうとんでもな研究だよねってイグノーベル賞委員会は言ってる。
いや、すごいな。すごい。
はい。
結構とんでもよな。
とんでもなんですよ。だからまあ、発想的にはとんでもっていうか、まあこうやって文字に起こすととんでもなんですけど、科学的な分析できる人らからすれば、うん、まあいろんなことやってみるうちの中に一つはこういうのもあってもいいよね。うん、
もはやとんでもに聞こえるけど、ね、みたいなね。
は
い、
だ結論としてはやっぱり結構難しかったみたいで。
あ、
まあ、イソプレンっていう60種類ぐらい物質を、まあ、測って、うん、まあ、これが比較的関係あるかな、みたいなやつがあったりもしたんですけど、うんうん、まあ、それでもそこまで確実には分からないっていう結論にはなってるんですけど、うんうん、
正しいな。
まあまあ、でも今後、まあ、続けてはいくんじゃないですかね。
制度なり。
はい。っていう、だからまあ、フェアにレーティングするためには人間の精神を反映した何かを測らなければならないっていうことですよ。まあ、
なるほど。
はい。
続いて。
っていう研究。はい。
まあ、イグノベルっぽいな。
はい。次はこれです。
まともやな。潜水艦。ただ潜水艦。
潜水艦。
昆虫学賞。
昆虫学賞ですね。
潜水艦のそばに、この、何ですか？
ゴキブリ？
はい。
コオロギ？
これはゴキブリですね。
ゴキブリ。イラストさんは絵が可愛いですね。
潜水艦にゴキブリがついてんやけど、潜水艦の中でもゴキブリは生きれる。
ああ。
深海でも。
はい。なるほど。生きれますね。でもそうじゃないです。
潜水艦の外でもゴキブリは生きれる。
生きれます。そうですね。これはね、海軍の研究なんですよ。
ほう。
海軍？
うん。海軍が必要に迫られてやった研究なんですよ。
ゴキブリを連れて行ったら食料が確保できた。
なるほど、なるほど。これちょっとね、古い研究なんで。
昆虫が方角をわかる。
ああ、
あー、なるほど。いや、もっとあれですね。答えいきますね。彼らの調査研究、潜水艦におけるゴキブリ制御の新しい方法に対して、これはね、ゴキブリ駆除なんです。だから。はあはあ、潜水艦のゴキブリ駆除するのに、どんな薬剤を使えばいいかっていう研究が、
まとまやな。
をやったんですね。で、
確かに中でね、
そう、潜水艦の中って、当時は戦争が多くて、まあ潜水艦全然でかいのあるんですよね。
うんうんうん、
で、まあその中で、ゴキブリって普通に発生するんですよ。中で長いこと生活するから。
まあまあまあ、
で、そうするとすごい困るんですよ。なかなか駆除しきれない。
ああ。
で、それをどうやって駆除するかっていうので、実は。
バルさんだからへんしな。
そう。で、エチレンオキシドっていう薬剤を使って駆除してた時代があって、うん、で、それをやって、それがね、液化するんですよね。寒いと。
うんうん、
で、潜水艦の中に液化したやつが残って、
うん、
で、実際乗り込んで潜水艦動かした時に、うん、中で中毒死が起きるんです。っていう事故があって、
うん、
これダメだと、この薬剤は、
うんうんうん。
ってなって、それに対して新しい、じゃあこういうのやったらどうですかっていう研究のうちの一つなんですよ。なんですけど、この研究何が面白いかっていうポイントが、
そう、まともに聞こえるよな。
難しくて、これね、これは英語の受賞理由が、For the Research Study, a New Method of Cockroach Control on Submarines っていう、わざわざ、これ論文の、本当の論文のタイトルなんですけど、うん、論文のタイトルにわざわざね、クオーテーションマークがついて、強調されてるんですよね、
うん。
で、このタイトルが面白いんだって言ってるわけですよ。
ニューメソッドオブコックローチコントロールオン、あ、わかった。
わかりました。
新しい方法、ゴキブリが潜水艦をコントロールする、になってん
じゃ
ない
？そう。あのね、ゴキブリ駆除ってコックローチコントロールっていう英語なんですよ、本来。なんですけど、
コックローチコントロールで一言なんですね。
そう。コックローチコントロールっていう言葉なんやけど、うん、ニューメソッドオブが前について、後ろにサブマリンがついて、うん、コントロールってくると、
うん、
なんか違う話みたいじゃないですか、
うん。
潜水艦を操作する方法みたいな感じがするじゃないですか。だから、コントロールがここで共通してるのがちょっと面白いよねっていう話なんじゃないかなと思うんですよ。
ゴキブリが潜水艦を動かすっていう
そうそうそう。
ゴキブリ式潜水艦を考えましたみたいになってるって
こと。の新しい方法
って。あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
なんて知的な。なんなん
っていう、
前やミネオの漫画みたいな。
そうそうそうそうそう。いや、まあそうなんですよ。知的笑いなんですよね、多分ね、これは。
いけそうやな。
で、まあそのコックローチコントロールっていう表現がここに入ることによって、ちょっとゴキブリが、なんか、潜水艦操作してて面白いやんみたいな感じ、うん、っていうのが受賞理由で、中身的にはだから面白くないんですよ。
普通にちゃんとした
非常に普通の研究なんですよ。
B 級ホラーみたいで、
ね、なんかちょっと最近スカしてんなイグロベル
は。まあでも品は良くなったんじゃない、
うん、
でももっとこうね、う
ん、頭は悪いなんか全部賢そうやもんな。ちょっと
そうですね。
あ、
ほんとシニカルデッシャロ感ちょっと出てますもん ね。
な、まあまあまあまあ。
こういう笑いわかんねんや、俺、みたいな感じあるよな、ちょっと。
そんなん言うてた、次行くぞ。
はい、はい。
行ってほしい。
はい。次は皆さんのご期待にお答えできるんじゃないですか。
医学賞で、二人用のベッドの絵と、鼻水垂らせる男の子の絵が。
はい。
坊ちゃんみたいなね。
二人で寝たら風邪をひく。
あー、なんか、まあ発想的にはいいですよ。
掛け布団
も。一応左が先です。
鼻水が垂れていると、
あの人何の病気ですか、ね、
風邪、
コロナ、
花粉症、
うん、惜しい、違う、
全部違う。
チクノは近い。
鼻炎、
鼻炎です。
鼻炎なれ、
鼻炎、
鼻炎を治すには
羽ぶどん、
よく寝ろ、広め、あ、大の字で寝た方がいい。
鼻炎を治すには
鼻うがい、
ダブルベッド。
なぜダブルベッドなんですか。
だからその、ね、寝相が激しいと鼻水が出ずに、
人と寝たら鼻炎が治る。
大きい方が。
鼻呼吸の改善に対して、性的オルガスムが鼻詰まり改善薬と同じぐらい効果的である可能性を示したことに対して。
これこれ、こういうのは行きたかったんですよ。
ええ、え、だから、絶頂に達すると鼻詰まり治るって言ってる。
え、そうなん？
薬を飲まなくてもセックスさえしたらいいんだと。
そうですよ。
すごいな。
へぇ、
これ医学賞やのに医学いらずみたいな。
確かに。確かに。
え鼻詰まりは、そうやな。
これは、まあ、なんでかっていう考察は多少あるんですけど、はい、まあ基本的に、まあこうセックスをするじゃないですか。で、しかも絶頂に達することが必要だって言ってるんですよね、ちなみに。
うんうんうん、
で、そのセックスをするという行為の、まあどこが効いてるかわからないと。呼吸がどうなってるとか、うん、そのホルモンがどうなってるとか、わかんないし、運動とかどう関係あるとかもわかんないけれども、うんうんうん、とにかく、絶頂に達した人の鼻のこう酸素取り込み量みたいなのを計測すると、鼻詰まり鍛冶薬を飲んだ時と同じぐらいまで改善してるっていう。で、しかもその効果は60分ぐらいでだいたい切れるんですよ。
おすげえ。
早年度な。じゃ
あ。まあまあそうなんですけど。
今し
か。で、だからずっと聞くわけじゃなくて、うん、まあ、ことが終わって、60分ぐらいは鼻がちゃんと通ってるけども、だんだんだんだんパッと詰まってくるって話なんですけど。
薬の方が持続はするぞって。
そう、でもその鼻、こう、呼吸の吸い込み量みたいなやつは、実際機械で測ると、ちゃんと鼻詰まり改善薬と同じぐらいまでいくっていう。
すげえ。
じゃあ、1時間2回やり続けたら鼻詰まりは治るやん。
まあまあまあまあまあ、慢性鼻炎の人もね。
ね。
もう、爽快な日常ですよ。
慢性的な性的オルガスムスで。
まあ、まあそうですよ。
私これじゃあ、Tinder で鼻炎、慢性鼻炎の人と出会って、やってみて、
君の鼻
今生きてきてるみたいな。
君の鼻を直したの私だよって。
なんでお前がわざわざ Tinder で探すところから。
鼻炎の人探してますって、プロフィール。
鼻炎の人探してます怖すぎ
る。別にだから、恋人が鼻炎の人って探せばいいのに、なんで一旦 Tinder 挟まったから
ね。鼻炎じゃなくても別にいいからね。
もともと。
別にだから、鼻炎である人探してやる必要ないからさ。
いや、すごいな。
はい。っていう、
これが感じするわ。
で、これは、まあ、当然、結果も面白いんですけど、うん、実験がちょっとあれで、要は、医学的知識がある人じゃないと、要は、あ、じゃあ、ちょっと、セックスしてもらって、絶頂足してもらっていいですかって話って難しいじゃないですか。うんうん、だからこれ、どっちかが絶対に医者、どっちかか二人とも医者っていう組み合わせのサンプルしか取ってないんですよね。で、じゃあ、要はやった人自分で取ってるわけですよ。
すごい。
はい。
で、鼻詰まりの医者がセックスしてみてるんや、あっちこっち。
あ、そうそうそう。
枕元にその、あの、鼻が呼吸用の計測器置いといて。
そうそうそう。
今やってしゃって。
そう、だからみんな自宅でやってるんですけど、これポイントなのは、絶頂に達してない人のデータを取ってないっていうのがポイントですね。
ちゃんとそうなんですよね。
自己申告か。
っていうか、絶頂に達してることをなぜ条件に加えたのかよくわかんないんですけど。
でもこれ、セックスだったらあんまりそのパーセントが良くなかったから、
多分セックスだとムラがあるからでしょうね。ある程度、どれぐらいの激しさでとかっていうのを、ある程度条件付けしたかったんだろうと思うんですけど。
スタートを決めた時に。
そう。
これ、だから男子は、取りやすいやん。
はい、はい、はい。
けど女子やったら、こう、風俗あるあるで、今、俺が住むスターって言ったら、うんって言うやん。
言うやん。言う。
ほんまにって話からセンターあかんから。
いや、でもまあ、だからそれ本人が医者やったらいいやんか。
データのために嘘をつかないという。
そうそうそう。
医者、女医やったらいいけどね。あと、なんでこういう時になんで不特定多数とやってる前提でもの言ってもらえるな。普通に夫婦でいいやんって話だよね。
まあ、そう、夫婦とかパートナーでいいんですよ。ね、はい。
いや、すごいな。
基本的にはなんか皆さん、こう、自宅で、サンプリングしてるっていう話なので。
潜水艦のゴキブリの薬作ってると、これと並べられるの嫌やな。
いやいやいや、そんなことないっしょ。いやいや、研究に規制はないですよ。はい。はい。はい。じゃあ次が最後かな。
9個目
あれ次9、これ9個目これが、次9個目あ、まだあるわ。9個目や、次。はい。
これ次、平和賞。
ピース。
平和賞は、
平和賞です。
ボクシングやってる人が2人で片方ヒゲが生えてる。だから、ヒゲわざわざ乗せるから、
そうですね。
ヒゲの人は殴る気がなくなる。
あー、まあまあまあまあ、惜しいです。もうそんな発想で大丈夫ですよ。
ヒゲが生えてると殴りにくい。
あー、もう惜しいね、もうほぼ。
そっか。
細面倒さもヒゲ生えたからな。
顔のクッションとかじゃないわけですよ。だってその平和賞なわけだから。ヒゲの人を見ると、でも笑顔で殴ってんな。ヒゲ剃った方が。
いや、もう先っぽろって言ったやつが正解ですよ。
なんつった
なんつった
顔へのパンチから身を守るために人間がヒゲを進化させたという仮説を検証したことがないし。
え
だからヒゲはだからなんかの理由があって生えてるはずやから、うん、それはパンチのダメージを減らすためじゃないかということね。
そうですね。
なんで平和賞やねん。
いや、あのね、これは
顎のダメージが激しくなってる今日。今からさっきより
アッパーが防がれ
へ
ん。
怖い。
ね、あの今日にふさわしいでしょ。ヒゲがね大事っていう話なんですけど、はい、これだからまあ、昔の、要は狩りとか戦争をしていた人たちっていうのは結構下顎がまあ破損してるっていう話が結構あって、うん、でそれは、やっぱりじゃあ下顎っていうのはよく致命傷になるわけですから、それを守るためにヒゲ生やしてたんじゃないのって言ってたっていう仮説がまああるんですよ。なんで、この人らやったことは、まあ殴るってのはちょっとまずいんで、うん、今はだからこの骨の模型を作って、うん、そこに、髭をつけたやつとつけてないやつ、羊の皮を張ったやつと羊の毛を張ったやつなんですけど、本当は。うん、それを、上から落として、どっちの方が割れやすいかって、どれぐらい衝撃吸収するかで、実際3分の1ぐらい吸収するんですよね、髭があると。っていうデータを出しているんですが、ですよ。うん、この人らは別に人間の進化がどうのこうのは論文には書いてないんです。うん、でもノーベル委員会は、うん、その研究は、じゃあつまり、顔へのパンチから身を守るために人間がヒゲを進化させたっていう話なんだよねっていう曲解をわざとして、笑いを取ってるんです。人間のヒゲは当たり前なんですけど、猿から、毛が抜けていった、残った毛なので、別に進化はしてないんですよ。
そうそうね。
そう。抜ける方向にしか進化してないから、君たちの研究は、それをまるっと無視して、パンチから身を守るためにヒゲがあるって言ってるよねって。っていうことを言ってるっていう研究。
また皮肉や。
ね。
はい。
そういうわけで。
というわけなんですけど。
いよいよ今年最後の。
はい。
ちょっとムカつくな。
ね、
いやいやいやいやいや。
とりあえず私は今だって今から、3分の1増えるんでしょ、衝撃が。
そう。1.5 倍ぐらいのダメージになるよ。
いや、いやな。大事にしてください。私を、
まあ、殴られることがあんまないから。
確かに、
ね、さあ最後。
はい、最後はこれですね。
輸送ショー、トランスポーテーション、はい、
そう
ショーってでサイがひっくり返ってる。ああ、これだけ俺知ってるかも。
あ、これは結構ニュースになってましたよ。写真がね、いい写真が上がってるんですよね。
ひっくり返ったサイの映画あります。
ツイッターのトレンドで見ちゃった、
うん、見てない。
じゃあナスちゃんから。
椅子やろ。
サイひっくり返したら
さっ
くて
言う。イサ。
かわいい、ほんと。4歳とかだよ、そういうの。30も超え
た。サイひっくり返したら、
うん。で、輸送書。
で、サイひっ、運ぶときに、サイをひっくり返したら、角が箱に当たりにくいから。
確かにな。
まあまあまあまあまあまあ。
暴れたら箱の上の方を壊れるもんな。
突進もできひん。
ああ。ちなみに麻酔銃撃った後なんですよ。運ぶのは。
あ、そうなんや。
大方さん。で、
うん。でもね、私写真では見たんですよ。この、研究でしょ？これの、その、釣られてたんです私が見た写真は。
うん。俺も見た。
で、タイトルはね、ちゃんと読んでなかったんですよ。でも、なんか。
左右はひっくり返したら運びやすい。
ああ。
重心が取れる？
全然ダメだ。
輸
送する際、サイを逆さづりして輸送する方が安全かどうかを実験によって決定したことに対して。
あ、じゃあ、ナスちゃんの方が当たってるやん。
うえ
ー、そう。
なんですけど、これはね、実際ナミビアっていう国で、サイが減ってるんですよ。乱獲が昔あって、クロサイっていうのはもう絶滅危惧種なんですね。うんうんうん、で、生きてるんですけど、
うん、
サイが少ないので、
うん、
交配するときに近親相関になるのを避けようっていうことで、うん、ナミビアではわざわざ生まれた場所から違う場所に輸送して暮らせさせるっていう
やつを
やってるんです。はい。で、そのために、サイを輸送する必要があるわけですよ。
うんうん、
なので、麻酔銃を打って輸送するんですけど、
うん、
一番安く運べる方法が、逆さ釣りにしてヘリコプターで運ぶっていうのが、一番かな、だからやっているんですね。なんですけど、この多分論文の人たちは、それは、輸送法として良くないんじゃないかと思って多分やり始めたんですよね。で、いろんな、まあ上向きの方法とか、まあ、ね、いろんな輸送方法を試した結果、逆さ釣りが実は一番呼吸が楽で安全っていうことが分かったっていう研究なんです。
サイを取ってね。
へー。
そう。だから実はサイが一番楽なのは逆さ釣りっていう結論なんですよ。
わー。
平和賞やん。
うん。
いやいやいやいや。
よっぽど平和賞。
いやいやいやいやいやいや。髭をさ、生やしたらさ、パンチ耐えれっから。
いや、耐えれるんだよ。平和じゃないと殴れ
るもん。ということで。
はい。
いやけどよかった。後半ちょっとイグノーベル感出てきましたね。
はい。
割とね。
まあまあまあまあ、そうですね。ということで。
無事に今年も10個。
はい、10個紹介させてもらいましたけども。まあ、こんな感じで。
どれが良かったですか？
あー、いや、あのね、でも、最初の、先週の、あの、スマホで、あの、ぶつかるぶつからないが2個上がってるのはなんか、はい、なんか素敵だなと思いました。
あー。
違うんだねって感じが。はい。
なっちゃんは？
私、これも断然これ、最後、可愛かったですね。
あー。
サイの逆さ釣り。
サイの逆さ釣り。なるほどな。
はい。
まあ、僕は嫌やけど、やっぱ、ビエニアロな、空って。
あれはね、いい、これね。これはいい研究。
はい。まあまあまあまあ、ということでね。
はい。
はい。今年もやらせていただきましたけれども、いかがだったでしょうか？はい。
多分、この更新のちょっと後に、ちょっと空いて、多分、ノーベル賞もまた。
はい。
来月ぐらいにやろうかなと思ってます
が。そうですね。ノーベル賞、まあ今週ですからね。今週、来週か、うん。だから、はい。
ですが、一旦こう、イグノーベル賞を無事に全部今年も紹介できてよかったんじゃないかなと。
はい。
気になってるものはぜひ、イグノーベル2021とかで画像が出たりすると思うんで。
そうですね。
一応、はい、こちらとしては、著作権をこっと考えて出せないので。
はい。
すいませんが、皆様。
そう、皆さん、自分でね、検索してもらったら、論文見れるものも多いし、うん、まあ、ウィキペディア、日本語版が上がってないんですよ、今年なぜか。
うん、
まあ、それで、ね、なんで、英語版のウィキペディアに行くと、うん、全部リンクが、この論文だよ、みたいなリンクが飛べるようになってるので、まあ、そこから見れる。
まあ、無事に、見て楽しんでもらえればいいんじゃないかなと思います。
はい。はい、他のメディアのね、紹介もね、全然面白いんで、ぜひ、見てみてもらったらいいと思います。
はい、というわけで、お届けいたしましたのは、ぶちこしあげと、
アニアイ博士と、
尾形夏美と、
ナスエでした。
皆様、ボッカ電子です。この曲は、食料保存の歴史や技術を褒めたたえる、お聴きください。あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵熱湯殺菌冷凍日清計棒。あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール天日の乾燥あれが